今日のメッセージのタイトルは、人生観の確立、その後、倫理観です。聖書には、神が天地を創造されたということが、創世記に書かれています。そしてその創造の中に、神様が最初の人間、アダムとエヴァを作られたということが書かれています。そのアダムとエヴァは、エデンという園で、そこに生える木々になる実を存分に食べながら生きることになります。しかし、そのエデンの園に神様は一本の木を置かれました。神はその園にある木々になる、いかなる実からも心の行くままに食べていいと言われました。しかし、その一本に関しては、決してその実を食べてはならぬと言われたのです。結論から言いますと、この木を前にしてアダムとエヴァはこの実を食べてしまうのです。この一本以外どの木からも願うだけ食べていいと言われていたのに、そしてそれは彼らの心身を満たすのに十分すぎるものであったにもかかわらず、彼らはこの禁じられた実を口に含んだのです。そしてその時から私たち人間は罪を犯すものとなり、人は必ず死ななければならない宿命を負うようになりました。私は時々とても鋭い質問を受けることがあります。すなわち、この禁じられた一本の木に関して、なぜ神はそんな物騒なものを平和なエデンの園に置かれたのですかという質問です。神が愛ならそんなものを置く必要はないでしょう。子供部屋にピストルを置いておく親はいないではありませんか？という質問です。ここに人間の倫理道徳の根本原則があります。すなわち神は、園に禁断の木を置くことによって、ご自身と人間を全く区別されたのです。それはこういうことです。聖書は創世記一章27節に、神は人と同じ形に人間を創造されたと書いています。この形とは外見ということではなくて、私たちは神と交わりを持つことができる存在として創造されたということです。ここに確かに人間とその他の動植物との区別があります。この神の形という言葉は人間のみに向けられていて、その他の生き物には語られておりません。しかし、神様はエデンの園にある一本の木をアダムとエバに禁じることによって、人は神とは違うということを明らかに示されたのです。すなわち、人間は神のように生きるのではなく、人は神の与えられた制約のもとに生きるということを明らかにされたのです。このエデンの園であなた方は思う存分に楽しんでいい。しかし、この私が言ったことを超えてはならない。そう、人は神ではない。人は神が定めた制約の中に生きる非造物なのだということです。 私たちは人生の中で解き放たれるような気持ちになる瞬間を経験することがあります。それは自分自身のことであったり、他者であることもあります。例えば、親の視野と保護の中にあった子供がいよいよ家を出て自分で生活をし始めるということ。それは、こっちに行きなさい、あれをしなさい、それをしてはいけないと言われていた生活から、どっちに行くのか、何をして、何をしないのかということを自分で決める自由が与えられることを意味します。聖書には、旧約聖書と新約聖書という二つの区分があります。主に旧約聖書はイスラエル、すなわちユダヤ民族の歩みというものが書かれています。その中にこのユダヤ民族がエジプトに奴隷として捕らえられていたということが書かれています。すなわち奴隷である彼らは、その時一つの力のもとに置かれた身分であり、どこに住むのか、何をするのかということを自分たちで決めることができない立場にありました。しかし、そのところに神が介入されて彼らはエジプトの奴隷から解放されます。いわゆる出エジプト、英語で言うところのエクソダスです。この教会にもありますが、非常用出口に記されているエグジットという言葉は、このエクソダスから来ていると言われています。彼らは奴隷から解き放たれて、エジプトから出てきたからです。ユダヤ人はその時、確かに束縛されていました。しかしその束縛の鎖が解かれ、彼らの前に彼らと外の世界を隔てる壁はなくなりました。彼らはエジプトを後にして、荒野において40年をこの後過ごすことになります。まさしく彼らの前に広がるのは、右にも左にも進むことができる道なき広大な土地であり、彼らの生活を監視する者はいなくなりました。当時のこのイスラエルの民の数は数百万と言われています。今まで自由がなかった彼らに突然開かれた自由。昨日はしてはならないことが、その翌日にはしてもいいことになったのです。しかし時に、自由は確かに私たちを解放しますが、同時にそこには厳しさが伴うことがしばしばあります。すなわち、イスラエルの民は自由を与えられた。その時からあることが明らかになりました。何でしょうか？そうです。明日からの自分の人生に自らが責任を負うということです。その最初に来ることは自らの生きる糧を得るということでありましょう。エジプトにいるときに彼らには自由はありませんでしたが、日々を生きながえることができる食料は供給されていました。エジプトにとりましては、彼らは貴重な労働力ですから、食料を提供しなければ、彼らは働くことができませんから。しかし、彼らがそのエジプトから自由になった時から、彼らは今日の糧を自ら獲得しなければならなくなったのです。聖書はこのことに向き合った彼らの労苦と問題について多くのページを割いています。そして、彼らにはさらに大切なことがありました。 それは自由が与えられた彼らに必要な規範となるべきものでした。この線を越えてはならないというものです。解き離れた人間にこの制約がなければ、彼らは遅かれ早かれ各々の我欲に従い生きるようになり、それゆえに互いに噛み合い、挑み合い、果てには互いに滅びてしまいます。悲しいかな。人は時に獣のようになってしまうことがあるのです。故に神はこのイスラエルの民に十戒という銃の戒めを与えました。ご存知のようにこの戒めの前半には人間と神との関係の戒めが書かれており、残りのすべては人間として守るべきことが書かれています。すなわち、その第一、神は唯一であること。その二、偶像を作ってはならないこと。その三、神の名をみだりに唱えてはならないこと。その四、安息日を守ること。その五、父母を敬うこと。その六、殺人をしてはいけないこと。その七、姦淫をしてはいけないということ。その八、盗んではいけないこと。その九、偽証してはいけないということ。そして最後、その十番目、隣人の家を貪ってはいけないということ。それまで奴隷であった彼ら。しかし今や自由が与えられた彼らの生活の中に、神様は越えてはならない線、制約を引かれました。そしてこのイスラエルの民たちの荒野での生活は、モーセという一人の指導者と共に、この神が人間に与えられた制約と共に、戒めと共に進められていきました。この神様が人に与えたものについて、申命記の5章30節から33節にはこう書かれています。これは、神がモーセにその率いているイスラエルの民に伝えなさいと言われた言葉です。お前は言って彼らに、あなた方はおのおのその天幕に帰れと言え。しかしお前はこのところで私のそばに立て、私はすべての命令と定めと掟とをお前に告げ示すであろう。お前はこれを彼らに教え、私が彼らに与えて得させる地においてこれを行わさなければならない。それゆえあなた方の神主が命じられた通りに慎んで行わなければならない。そして左にも右にも曲がってはならない。あなた方の神主が命じられる道に歩まなければならない。そうすればあなた方は生きることができ、かつ幸いを得て、あなた方の得る地において長く命を保つことができるであろう。この神からの言葉はモーセの次にリーダーとして立てられたヨシアにも引き継がれていきました。そしてそのヨシアにも神様はイスラエルの民に伝えるようにと同じことを言われました。ヨシュア記一章八節九節にそのことが書かれています。この律法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜もそれを思いそのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。私はあなたに命じたではないか。強くまた、惜しくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神主が共におられるゆえに、恐れてはならない。おののいてはならない。これらの言葉がイスラエルのために語られたにもかかわらず、彼らはこの戒めから 外れて生きようとしました。とかく人は制約を超えて生きようとします。そうすることが自由な生き方だと私たちは思うからです。しかし、その結果、彼らはさんさんたる日々を過ごすことになりました。このことは彼らに限ったことではなく、私たちもこれらの戒めから外れて生きていくゆえに、生じる問題というものを日々見聞きし、また私たち自らがその経験をしているのです。牧師の仕事の一つに、人と人との間に生じる問題に向き合うということがあります。その問題について聞き、そしてその原因を突き詰めていきますと、その問題の原因が、この神の言葉の一線を超えてしまったゆえに、起きたのだということが明らかになることがたびたびあります。いいえ、正直に申し上げなければなりませんが、その問題のほとんどは神が与えた一線を越えてしまったことにより起きていると言っても過言ではありません。そして言うまでもなく、このような問題を私たちが抱えるときに、私たちの心身はその問題にとらわれてしまい、私たちは自由を失ってしまうのです。このような状況に向き合いますときに、私たちはモーセが語った言葉は誠であることに気がつかされるのです。あなた方の神、主が命じられた道に歩まなければならない。そうすればあなた方は生きることができ、かつ幸いを得てあなた方の得る地で長く命を保つことができるであろう。モーセの後を継いだヨシアにも同じことを語られたその神の前に私たちは恐れの思いを持つのです。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。先のエデンの園のことを思い起こしてください。彼らの周りにはすべて彼らが楽しむべきものが満ちていたのです。神様はそれを彼らにお与えくださったのです。神はその彼らにたった一つの制約を与えられたのです。イスラエルの民に神はたった十の戒めを与えられたのです。780個とか980個の戒めではないのです。そしてモーセとヨシアに神はこの戒めのうちを歩むならば、あなたたちは幸いを得る。その道は栄えると言われたのです。さらに、イエス・キリストはこれらの律法を二つにまとめ、私たちに今も語りかけています。その時一人の律法学者がイエス様を試そうとして質問しました。マタイはこうイエス様の言葉を記録しています。マタイ22章35節から40節。そして彼らの中の一人の律法学者がイエスを試そうとして質問した。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？ イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに、律法全体と預言者とがかかっている。主にある皆さん、聖書によりますと、すなわち、私たちを作られた神によりますと、私たちがこの与えられている人生を本当に幸いに生きるために必要なことは、この二つ。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。そして、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。だということがわかるのです。英語で言うのなら、Love your God, love your neighbor です。最近私は自分の記憶にあまり信頼を置くことができなくなりました。しかし、この二つを忘れることはないでしょう。まさかこの言葉を忘れて、はてあれは、あの戒めは、Love your dog, love your caregiver だったかなとは、思いませんでしょう。このことに、それまで聖書の中で多くのページを割いて語られました。律法のすべてがかかっているというのです。言い方を変えれば、もし私たちがこの枠からはみ出して、己の思いと欲だけで生きていくのであるならば、その行く先々で私たちは諸々の問題に直面し、さらに俺は自由に生きているのだという生き方が、がんじがらめに不自由なものとなってしまうのです。主にある皆さん、私たちの人生の秘訣はこの神の言葉、その制約の中を生きることなのです。私はよく世界的に有名な隈研吾という日本人建築家のことをお話します。隈氏はこの度の東京オリンピックの新国立競技場の設計をした方です。彼は日本のみならず世界数カ国で同時に仕事をしている世界的に有名な建築家です。その人の仕事の流儀というものがとても興味深いのです。彼は言っています。一つの土地に何かを建築するときに、当然そこには敷地面積、周りの環境、建築素材、予算など様々な制約があります。しかし彼はその制約をなんと、創造の源として捉えているというのです。その制約があるからこそ、そこに深い考えが生まれ、工夫が生まれるというのです。彼はそのインタビューの中で、もし予算や敷地に制約がなかったらどうしますかと尋ねられたところ、彼は言いました。制約がなかったら、制約を探しに行きますよ。まさに宝ですよ。制約は。 と答えています。ふんだんな独創性が問われるその建築の現場で、制約こそが宝だと言い切ること。ここに私たちは、神様が私たちに与えられる制約、今日の言葉でわかりやすく言いますのならば、神が私たちに与えられている倫理の真髄を見るのです。制約？なんと不自由な、私たちは思います。倫理？こんなのもういらんよ。古臭いよ。ポストモダンの時代、それぞれが自分の好きな判断を自由にしていけばいいんだよ。あなたにとって正しいと思うことこそが正しいんだから。主にある皆さん、そうですか？本当に？そうですか？このことを認めるということは、先ほどお話しましたように、私たちにとりまして、私たちが日常を伺っている問題は、これからもなくならない、なくならないどころか、ますます増えていくことを意味するのです。自分の好きなように自由に生きることによって、私たちは本当に自由を満喫していますか？私が願うこととあなたが願うことが違うなら、そこには争いや憎しみが生まれます。制約のない自由は制約なく他者の自由を侵害していくことがあります。自由の名のもとに誰かの自由が奪われているということ、それが私たちの世界の現実です。主にある皆さん、制約なんて堅苦しい。本当に？そうですか。聖書は、制約の中に自由があるというのです。いいえ、神の制約の中にこそ本当の自由があるのです。そしてその中に生きることこそが幸いな生涯なのだと私たちを作られた神は、私たちに語りかけているのです。そのことをイエス・キリストの言葉が完璧に言い表しています。ヨハネ8章31から32節。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちに留まっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また、真理を知るであろう。そして真理は、あなた方に自由を得させるであろう。とどまればという言葉。そして、自由を得るという言葉。この驚くべき逆説。とどまることは自由を失うことと考える私たち。しかし聖書はそのキリストの言葉にとどまるならば自由を得るという約束をしているのです。皆さん、とかく若い時というのは自由を求めるものです。私たちは人生の若い時にもっと自由に生きたいと考えます。しかし時に青春とはこの自由と虚無、虚しさが混在する時でもあるのです。なぜ自由の背後にいつも虚無というものが影のようについて回るのか。私たちに人は神の制約のもとに生きることによって最高の人生を送ることができるように神は私たちを作られたからです。創造の原理に反していては人生を本当に楽しむことはできないのです。 このようなことを話している私自身も、これまで矛盾する言い方となりますが、自由奔放の中に生きることの不自由さを多く経験してきました。そんな不自由な経験を繰り返し、私にも少しずつ聖書のメッセージが分かってきました。そして今至っている確信は、本当にこの人生を楽しんで、クリエイティブに生きたいと願うのなら、神の制約の中に生きる以外にないということです。先の建築家の言葉を借りて言うならば、今私は本当に私にとって神の制約は宝ですということができます。もちろん人が生きる限りいろいろなことが起きます。思いがけないこともあります。しかしこの制約なしに私は本当に自分のたった一度の人生を楽しむことなどは決してできません。そしてこの神の制約のうちを生きることがどんなに素晴らしいことであり、それがなんと自由で満ちているかということを日々体験させていただいています。主にある皆さん、私たちはもう一度自分の人生を見直そうではありませんか。もしあなたの人生が言い知れぬ虚しさで満ちているならば、自由を謳歌しようとしているのに、次から次へと問題が降りかかる。もしそんな方がいるとするのなら、それはとても大切なことを神様が今あなたに伝えていてくださっているのではないでしょうか。もしあなたが自分の人生をやり直したいと思っているのなら、その新しい一歩をこの神の戒めの中歩んでいかれることを心から強くお勧めいたします。私たちはこの神の制約のうちを歩むとき、そしてその制約を楽しむことを知るときに、これこそが我が生きる道であるという確信へと導かれることでしょう。ヨシュア一章八節九節。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。私はあなたに命じたではないか。強くまた惜しくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神、主が共におられるように、恐れてはならない。おののいてはならない。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、あなたの皆を心より賛美いたします。今日も聖書の御言葉を通して私たちに必要な御言葉を語りかけていてくださいますことを心より感謝いたします。私たちが住む国地域において、私たちは多くの自由が与えられて毎日を生きています。主よ、そのような自由に心から感謝いたします。しかし同時に私たちは、この自由が時に私たちに問題をもたらし、私たちを苦しめている。またあるいは私たちの愛する者たちの関係を複雑にし、時にそれが壊されてしまう要因となっているということを私たちは知っています。人は誰しも自由に生きることを願い求めますけれども、今一度主よ、そのところに光を当ててくださって、聖書は何を言っているのかということに私たちの心の目を向けさせてくださいますように、何卒よろしくお願いいたします。 聖書の御言葉のうちに私たちが留まることによって、私たちが与えられるこの自由を、喜びを、楽しみを、生きがいを、主よ、私たちの人生に取り戻すことができるように、どうぞ導いていてください。あなたはアダムとエバを愛するがゆえに、彼らにとって本当に喜ぶべき、そのを与えてくださいました。彼らはその中に置かれた一つのあなたの制約を守ることができずに、その後、彼ら、また私たちは罪に満たされるような、罪に導かれるような人間へと変わってしまいました。また同時に、そのことにより、私たちの人生に死というものがやってきました。主よ、どうかあの物語をもう一度思い起こさせていただいて、どうぞ主よ、先に彼らにあなたが与えてくださった、あのエデンの園に戻ることができるように、そのような生き方ができるのだということを、あなたが私たちに再び語りかけていてくださることを、心より感謝いたします。我らの人生、どこまで続くか、私たちにはわかりません。すべてあなたの御手の中にあります。しかしこの残された人生、あなたが与えてくださっている、その制約の中、あなたを見上げて歩んでいくことができるように。そうか、これが本当にイエス・キリストにある誠の自由なのかという経験をどうぞ一つでも多く、この残された人生の中で経験させてくださいますこと、何卒よろしくお願いいたします。お一人お一人の上に、あなたの恵みと祝福が豊かにありますように。この時を心より感謝して、私たちの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋ネガバクは、自ら人の姿を取られ、この地上で父なる神の前に、その制約のうちに身を置いて生きてくださった、我らの主イエス・キリストの恵み、私たちを愛するがゆえに、私たちに必要な制約をお与えくださいました、我らの父なる神のご愛。これが道だ。ここから外れるなと、日ごとに私たちに語りかけてくださる、聖霊様の豊かなる力添えが、今日、この礼拝に出席させていただきました、私たち一同の上に、今も、後も、よよ限りなくあらんこと。アーメン。